本日私たちにくださる神様の御言葉、ルカの福音書15章25節から32節です。ところで息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたいというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って、子ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに、遊女に溺れてあなたの寝台を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには、肥えた子牛をほふらせなさったのですか。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないか。アーメン。映画の広報の8割はタイトルが占めるそうです。韓国では1年に1000本以上の映画が上映されるため、映画制作者たちはタイトルをつけるのに心血を注ぎます。そのためタイトルを決めるため封切り直前まで苦悩したり、時にはタイトルなしで映画の試写会を開いてから、その映画を見た観客たちが決めてくれたものをタイトルとして選ぶ場合もあります。また韓国映画はタイトルが短くて明確でないと成功しないという俗説もあります。1000万の観客を超えた映画の大半のタイトルが5文字を超えないそうです。外国映画も同じです。映画制作者は簡単で強い印象を与えるようなタイトルを選ぼうとします。ジョーズ、キングコング、タイタニックのようなタイトルは一つの単語であるにもかかわらず、その映画の特徴をよく表しています。それではアマデウスはどうでしょうか。今ではこのタイトルが音楽家モーツァルトのミドルネームから取ったものであることを多くの人が知っています。しかしこの映画が出る前にモーツァルトのミドルネームを知っていた人はほとんどいなかったことでしょう。そして知っていたとしても、その意味を分かっている人は今でもほんの少数だけでしょう。それにしてもこのタイトルは全く興味をもたらさないようなタイトルです。しかしこのタイトルはこの映画の特徴を最もよく表しています。これよりも立派なタイトルはないほどなのです。アマデウスはラテン語ですが、アマーレとデウスが合わさった言葉で、アマーレは愛している、デウスは神様という意味です。それでアマデウスは神様の愛しい人です。この映画は単なる音楽映画ではなく、タイトルのように神様に愛される人は誰かということに関する映画です。神様とその方の恵み、そしてそのお方が恵みを与えてくださるやり方に対する人間の嫉妬を描いた映画です。映画のタイトルはモーツァルトの名前ですが、実際の映画はモーツァルトと同時代の人物で、彼よりも才能が劣るアントニオ・サリエリの話です。さらにこの世に存在する数多くのモーツァルトとサリエリの物語です。映画でサリエリはオーストリアの皇帝ヨーゼフ2世の宮廷作曲家です。両者の対立はモーツァルトが25歳になった年に、演奏のため皇帝の宮殿に到着した1781年に始まります。 彼の演奏が終わると宮殿の中にいた人たちは驚きました。特にサリエリはもっと驚きました。その日サリエリは自分があれほど長い間神様に求めていた才能が他人に与えられていることを知りました。それはモーツァルトに与えられたのでした。サリエリにとってはモーツァルトの才能は神様に愛される人が自分ではなくモーツァルトだという証拠でした。最初のシーンでサリエリは罪悪感に耐えられずカミソリで自分の首を傷つけ精神病院に運ばれます。数日後ある神父が彼に面会に来て二人が話し合うことで映画は展開されていきます。映画の前半を少し詳しく説明しますと次のようです。神父がサリエリの部屋に入ると彼は小さなピアノを弾いていました。サリエリは言いました。一人でいさせてください。苦しんでいる魂を放っておくことはできませんと神父が答えました。私が誰だか知っていますか。それは何の関係もありません。すべての人は神様の目には平等です。するとサリエルはそうですかと答え話題を変えて言いました。音楽についてよくご存知ですか。少しわかります。幼い頃習いました。どこで学びましたか。ここウィーンで習いました。サリエリはそれならこの曲は知っているでしょうねと言って自分が作曲した曲を演奏しました。演奏が終わると神父はすまなそうに言いました。よくわかりません。何の曲ですか。とても流行った曲だが。サリエリはその曲は自分が作曲したものだと言った後他の曲を演奏しました。その音楽とともにサリエリはいつしか宮廷作曲家として働いてた栄光の時代に戻っていました。演奏を終えた彼は拍手喝采に酔いしれていました。彼は何かを期待する視線で神父を眺めました。どうだった。聞き慣れた曲ではありませんでした。神父は当枠の色を隠せませんでした。私の作品の中の一つも聞き覚えがないということか。私はヨーロッパで最も有名な作曲家だった。オペラだけでも40曲も書いた。それではこの曲はどうだ。サリエリは再び演奏を始めました。すると今回はよくわかる曲であるかのように神父の目が生き生きとしてきました。神父は曲を口ずさみ始めました。サリエリが演奏を止めたにもかかわらずその曲の続きまで口ずさんでいました。そして感動に満ちて答えました。はい、知っています。とても素敵な曲ですね。でも先生が作曲されたものとは知りませんでした。私の曲じゃない、モーツァルトの曲だ。ボルフガング・アマデウス・モーツァルト、嘲笑うかのようにミドルネームに力が入りました。先生が殺害の嫌疑を持たれているその人のことですか。神父の顔色が急に暗くなりました。サリエリは深い考えに沈んでいるように言いました。彼は私のアイドルだった。彼の名前を知った瞬間から私の頭の中から離れたことはない。私が幼い頃いたずらばかりしている時に彼はすでに王や皇帝たちの前でそしてローマ法王の前で演奏していた。サリエリは記憶の中で少年時代に戻ります。そうですね、私は人々が彼のことを話しているのを聞くと嫉妬したものだ。この華麗な小さな振動にではなく 彼にすべてを教えた彼の父親に、私の父は音楽に興味がなかった。私が父にモーツァルトのようになりたいのです。と言ったとき、父は、なぜお前は訓練された猿になりたいのか、と言いました。父が事業を守ってくれるようにと神様に切に祈ったときも、私は心の中で少年が捧げることができる思いつく限りの祈りを捧げました。年老いたサリエリの言葉がなくなり、少年のサリエリが壁にかけられた十字架像を見て、頭を下げて祈りを捧げます。主よ、私が偉大な作曲家になるようにしてください。私が音楽で神様を褒めたたえるようにしてくださり、私もたたえられる曲になるよ、たたえられるものになるようにしてください。私が世の中で有名なものになるようにしてください。不滅の作曲家になるようにしてください。私が死んだ後も人々が私の名前を語り、私の作品を愛するようにしてください。その代償として私は主に私の人生の毎瞬間、定説と勤勉、そして深い謙遜を捧げながら生きていきます。その祈りを捧げた後、しばらくして彼のお父さんが食事の最中亡くなりました。それからサリエリの人生はすべて変わりました。ついに彼はヨーゼフ皇帝の音楽の先生となり、宮殿作曲家になりました。実は皇帝は音楽については門外漢で、サリエリの音楽に感嘆しました。サリエリは神父に聞きました。あなたが私なら、神様があなたの誓いの祈りに応えてくださったと信じないでしょうか。やはり私もそう信じていました。私は徳を施して暮らしました。毎日何時間もお金をもらわずに学生たちを教え、貧しい音楽たちを助けるために多くの人と椅子に囲まれて議論をした。仕事、それは私の生活すべてだった。すべての人は私のことが好きで、私も自分自身が好きだった。その言葉を聞いていた神父の顔が明るくなり始めました。その時サリエリは喜んでこう言いました。彼が来るまでは、彼が来たその夜、私の人生は変わった。彼はよく訓練された猿ではなかった。彼の音楽は真の音楽だった。彼はわずか4歳の時、協奏曲を作曲し、7歳の時には交響曲を作曲し、12歳でオペラを作曲した。これこそが彼が神から受けた才能だった。それがどうして可能だろうか。彼の中にはすでに音楽が全部作曲されているということだろうか。その彼がモーツァルトだった。下品に笑い、床を這い回って女性の尻について回るような低級な人間がどうしてそんなことができるということだろうか。神様はどうしてそんなに浅薄な浅はかな人間をあなたの道具として使うというのですか。私がいつも望んでいることは神様を讃えることだった。神様が私にそんな切実さを与えてくださった。そして私を言葉が言えない人のようにした。なぜだ。サリエリは自分が望んだ音楽的才能が全く信仰的でもなく下品にしか見えないモーツァルトにあるということが分かりました。それで彼は神様にモーツァルトをまたザルツブルグに帰らせてほしいと長い間祈りました。彼にとって神様は自分を拷問するお方に変わりました。サリエルはこれまでなかった最も真剣な祈りを捧げました。愛の神様、今私にお入りください。私に誠の音楽、一曲だけで満たしてください。あなたの息遣いが感じられる曲で、それであなたが私を愛していることを知らせてください。そうしたら、 私はその音楽をモーツァルトに見せてあげるつもりです。そして私の席を彼に譲ります。どうぞ お入りください。どうか。しかしその祈りも聞かれませんでした。神様に怒りを感じたサリエリはモーツァルトを殺す陰謀を企んでこう祈りました。神様はあなたの道具としてなぜあんなに傲慢でみだらで汚い下品な人を選んだのですか。そして私にはただその音楽の化身を知ることができる才能だけを与えてくださいましたか。ですからあなたは不義で不公平で無慈悲な方です。誓いますが、これからは私があなたを邪魔します。私ができるだけあなたの秘蔵物モツァルトのことですがを妨害し害を及ぼします。サリエリは書斎にかけておいた十字架を取り外して暖炉の火の中に投げてしまいました。モーツァルトの性格と彼の厳しい環境を巧妙に利用してレクイエム、すなわち鎮魂曲を書く間過労で死なせます。神様を離れ仲間の音楽家を死に追いやることに成功したサリエリは結局自分の人格も破壊し精神病棟で悲惨な死で自分の生を終えます。これが映画アマデウスのあらすじです。本日の本文にも一人のサリエリが登場します。25節がこのように明かしします。ところで兄の方は畑にいたが家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。兄の息子もサリエルのように自分がやるべきことを一生懸命頑張りました。弟が帰ってきたこともわからないほど働き日が暮れるまで畑にいました。当時イスラエルで全ての宴は夕方に始まりました。兄の息子が家に近寄った時とても楽しい音が聞こえました。本文に出ている音楽はヘブライ語でシンフォニアですが、これから出た英単語が交響曲を意味するシンフォニーです。この単語の元の意味は一緒に大きな声で歌うことです。そして踊りのざわめきがヘブライ語でコロスですが、ここから合唱を意味する英単語が出てきました。もしこの村がソウルだとすれば、ソウル市立交響楽団とソウル市合唱団がこの家の中で公演をするのです。もっと庶民的に言いますと、放送局からこの家を訪ねてきて村人が集まって全国のど自慢をしているのです。その音に戸惑い機嫌な兄である息子はしもべを呼んで、なぜこのような宴が開かれたのか、その理由を聞くと、しもべの答えがこうでした。27節です。しもべは言った。お父さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたというので、お父上が肥えた子牛をほふらせたのです。この状況はまるで弟の次男がモーツァルトになって帰ってきたようでした。このしもべは長男にご主人が開いた宴会のことを聞かれ報告するとき、肥えた子牛をほふられたと告げました。町の人たちがみんな集まりましたということもでき、しもべが朝から今まで料理をしましたと表現することもできますが、肥えた子牛をほふられたと語りました。それは帰ってきた次男の大事さと宴会の豊かさは他に比べられるものではないと表現する言葉です。過去婿が来たら種取り用の鶏を捕まえて料理を作ってくれると言っていました。義理の母にとって婿は貴重なお客さんでしたし、お嬢さんをよろしく頼むという切実な 気持ちから惜しみなく鶏を捕まえてもてなしました。農家の立場では種取り用の鶏をほふるということは、ひなになる卵が手に入らないということであり、これは家の中の重要な財源を捨てるという意味でした。お客として行き、その家の大事な鶏で最高のもてなしを受けたのでした。そして息子が結婚したり、還暦の宴を開くとき、豚をほふったりしました。しかし、牛をほふることはほとんどありませんでした。農家にとって、牛はただ飼って売ったり食べたりするのが目的ではなく、農作業をさせるのが目的だったからです。何人かの男が働く分量を牛一頭が軽く果たします。本文のお父さんは、家を出た息子が帰ってきたとき、よく肥えた子牛をほふりました。父にとって帰ってきた息子は死んで生き返ってきたのと同じだったので、子牛とは比べ物にならないためでした。父が次男の帰郷についてこのように喜んだ反面、その兄息子は父が入るように勧めても怒って入ろうとはせず、こう言いました。29節30節です。しかし兄は父親に言った。この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために小ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの真珠を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる。私たちの聖書には、韓国語の聖書には翻訳されていない単語があります。兄である息子は自分の言葉の始めに見てくださいという言葉で始めました。数年間自分がしもべのように働いたにもかかわらず、自分に返ってきたものは何もなかったと抗議します。この兄である息子の不平をサリエリの表現で表すと、私は今まで父の愛の対象が私自身だと思いました。ところで今になってみると、その対象はこの浅はかな人間、次男ですね、と言っているのと同じです。以前次男が徴税人と罪人を意味するならば、長男はファリサイ派の人と律法学者を表すと申し上げました。ファリサイ派の人たちと律法学者の生活は律法主義として要約されます。律法主義の最大の特徴は、神様を自分の力とせず、自分の行為を力とすることです。ルカによる福音書18章で、イエス様は神殿に祈りに登ったファリサイ派の人と徴税人について話をしました。ファリサイ派の人はこう祈りました。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものではなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。その反面、徴税人は目を天に上げようともせず祈りました。普通一般的にユダヤ人は天を仰いで両手を上げて祈りましたが、彼は資格がないと思ったのでした。神様、罪人の私を憐れんでください。ファリサイ派の人が自分自身を力にしたとしたら、徴税人は神様を力としました。その二人が降りていくとき、イエスは徴税人がより正しいと言われました。いつも正しい信仰を持っている人は、自分ではなく神様を力とするのです。このような質問があると思います。それでは長男のような人生は完全に無益ですか。もしそうであるならば、5年間信仰生活をして5年間は 世界に出て勝手に生き、また戻って神様許してくださいと言って5年間信仰生活をして再び出て5年は勝手に暮らして、こんな人生を繰り返すのが望ましいでしょうか。もちろん違います。この部分については来週お伝えいたします。29節30節に登場した長男の不平は彼だけの告白ではなく、キリスト教の信徒たちの大半が一度は、いや人生の瞬間瞬間によく口にする言葉です。神様、私の子供があの試験に合格するためにどれほど熱心に勉強したのか神様もご存知でしょう。ところでどうして私が不合格にならなければならないのですか。神様、私が他の人たちより1時間早く出勤して1時間遅く退勤しました。それなのにどうして今度の昇級審査で私は除外されたのですか。あのように容量ばかり測っていたあの人間を進級させるなんて。神様、お金を愛することが全ての悪の根源だと言ってばかりいないで、ロットでも当たるようにしてみてください。その後で私が熱心に暮らすか否か確認してみてください。どうして私を信じないのですか。なぜ私だけ、なぜ私の子供だけ、よりによって私の夫、私の妻だけ。どうしてうちの家族がうちの両親ですか。こんな質問が誰にでもあります。サリエリは200年前に生きたわけではなく、今日も私たちの中に生きています。私をあなたの道具に使わないのに、どうしてあなたに望みをくださったのですかと、神様が自分のためにはまともにしてくださったことはなかったかのように考えたりします。私たち各自には神様が任せてくださった役割があります。時には他の人がモーツァルトのようで、自分はサリエルのように感じられることもあります。しかし映画アマデウスでは主人公がモーツァルトではなくサリエリです。この映画はサリエリの目を通じて展開されます。1985年アカデミー映画授賞式で主演男優賞を受賞した人はモーツァルト役のトム・ハルスではなくサリエリ役のマレー・アブラハムでした。今日は新年主日です。新年0時の礼拝時間に申し上げたように、今年私たちの教会の標語は詩篇18篇1節に基づいた私の力である主よです。ダビエの一生は羊飼いから始まり、イスラエルの王としてピリオドを打ちました。そして主は私の羊飼い、私に乏しいことはないと告白しました。羊飼いから王になったので表面的には不足はないように見えます。しかしダビデの一生をじっと見つめると物足りなさだらけでした。彼は父と兄弟たちに認められず、主君であり義理のお父さんであるサウル王に長年追われました。サウル王は全国から優れた軍人3000人を連れて忠臣であり婿であるダビデを殺そうとしました。そしてダビデは王になってからも屈曲した家庭史を経験し、後には子供にクーデターを起こされ、裸足で泣きながら逃げなければならなかったのです。そんなダビデがダビデになれたのは、自分自身や自分の持っているものを自分の力にはせず、 また世俗的な価値観を自分の力にはせず、ただ主なる神様を自分の力にしたからです。神様は私たちにそれぞれ担う役割をくださいました。時には私たちが演じた役が主人公でありながらも全く表に出ないこともあります。2020年今年1年間、神様が私たちに預けてくださった人生の席で、主に会って一緒に築き上げ、ただ主なる神様を力として座りましょう。神様の中で一緒に築き上げられていく人は、ただ主なる神様を自分の力とするのです。また主なる神様を自分の力とする人は、神様の中で一緒に築き上げられていくことができます。神様の中で一緒に築き上げられていこうとしない人は、自分自身や世俗的な価値観を自分の力としようとするでしょうし、自分自身や世俗的な価値観を力にする人は、神様の中で一緒に築き上げていくことはできません。そして神様の中で一緒に築き上げられていくために、主なる神様を自分の力とする人だけが、時間を長さではなく大きさとして使いながら生きていくことができます。ただ主なる神様を自分の力として生きる人には、神様の恵みによって2020年が日々新年に綴られていくのです。お祈りいたしましょう。父なる神様、長男は父が公平な方だと思っていました。父の遺産と人生を放蕩し尽くした弟のためには、肥えた子牛をほふりながらも何年も父に仕えた自分には、子ヤギさえも与えず友達と楽しませたことがないと思っていました。時には私たちもこのように考える時があります。神様が他の人に多くのものを与えてくださるが、私のためには小さく見えることでも惜しんでおられると思ったりします。そのため神様を頼るより、私たちが持っているものや世俗的な価値観を信じる方がもっと良いと思う時があったりします。しかし神以外に私たちが信じられるものは何もないことを告白します。今年教会に私の力である主という標語を与えてくださり、ありがとうございます。我々自身と私たちが持っているのは有限なものがなく、世俗的な価値観は華麗に見えますが、蜃気楼と同じであり、また韓国にとって本当に満足と平安を与えることができないため、ただ主なる神様を私たちの力として信仰を持って2020年を歩みます。今年1年間どんな状況でも神様だけを力とし、私たちの時間が長さではなく太さに変わることを目標とし、ダビデが経験した岩なる神様、酒どころとなる神様、盾となる神様、助けてくださる神様が、私たちが信じる神様と同じお方であることを確信させてください。そうして築き上げてくださった人生の中で、神の手と足として歩みながら、私たちの2020年の毎日毎日が新しい日と新年になるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。